皆さん、明けましておめでとうございます。3時のうどん。今ね、1月1日の5時台ですね。まあ、今日はちょっと比較的これでも遅めに起きちゃって。まあでも1日だからお正月ですからね。まあこのまま寝ちゃおうかなとも思ったんですけども。まあまだみんなが起きてない時にちょっと収録しちゃおうかなと思って、なんとなくね、起きてみました。まあシーンとしてますね。この辺はまあ雪も降ってるからね、一層静まり返ってるんじゃないかなと思うんですけど、とはいえね、例年もっと雪降ってたかなっていうお正月だったんですけど、今年は一回降った雪もね、もう溶けちゃって、道にちょっとずつ残ってるぐらいで、割と移動しやすいお正月だなっていう感じですね。いやもうめちゃくちゃ久しぶりになっちゃったんですけど、皆さんはお元気にされていたでしょうか。なんでこんなに空いちゃったんだろうっていうぐらい空いちゃいましたね。一回ね、久しぶりだなと思って、これは空きすぎちゃったなと思ってね、2ヶ月ぐらい空いちゃった時に2本ぐらい空けたんですけどね、立て続けに。でもそれからまた空いちゃって、いやーダメですね。一回サボり癖がついちゃうとずっとサボっちゃいますね。今日はね、何の話しようかなと思って、本当は12月のうちにね、まあ、いろんな人がやってると思うけど、2022年良かったものランキングみたいなね、買って良かったものとかそういうのやってる人が多いんで、同じようにやろうかなと思ってたんですけども、正月に明けてしまいました。そして大晦日は皆さんどういう風に過ごされましたかね。うちはね、毎年、まあ特別なことはしないんですけど、まあ東京方面から帰ってくる人間もいたりして、家族の中にね。なので、まあ家でね、紅白を見ながら、ダラダラするっていうのが、まあ割かし、ここ5、6年かな。下手したら10年ぐらいのお決まりみたいな感じになってるんですけど、今年もね、ご多分に漏れず、みんなで紅白を見ながらね、ダラダラしてましたね。順番にお風呂入りながらね、見るみたいな。で、それで言うと、例年と違うなーっていうふうに思ったのは、なんかオンデマンドってありますよね、NHK ってね。まあ、いわゆるネットでこれまでのアーカイブを見れるみたいな、そういう機能なんですけど、他の民放みたいにね、まあ、特別番組なんでしょうね。やっぱり紅白っていうのはね、同時放送みたいなことをしてたんで、お風呂に入りながらね、入ってる最中はスマホで見るみたいなことをして紅白見てました。まあいつもだと、あ、このタイミングで入っちゃおうとかね、ちょっと今入れねえなみたいなね、これ見たいしなみたいな、そういう状況だったんですけど、今年はね、僕以外の人間は紅白始まる前にほとんど入っちゃってたんで、僕がなんかちょっと横になったら一番最後になっちゃって、今入りたくねえなと思ったんですけど、まあ、郷ひろみさんが出た後ですね。まあ、これはこのチャンスかなと思って入って。で、風呂の中でもちょっと他に見たい人もいたんでね、つけてて入りながら見てましたけど、まあ、的中してたなっていう、わざわざ見なくても大丈夫な構成だったなと思って、やっぱり、ああいうのってほら、山場があるじゃないですか、要所要所にね。これはちょっと外したくないな、みたいな。郷ひろみさんの後っていうのがね、まあお風呂を入るタイミングとしては多分ベストなんじゃないかなと思います。
3時のうどん。
はい、それではね、やってみたいと思います。2022良かったものランキング。わー、パチパチパチパチ。はい、まずね、このランキングの名前をね、どうしようかなと思っていたんですけど、せっかくなんでうどん賞にしたいと思いますね。うどん賞。まあ僕、うどんっていう名前でね、このラジオネームではやってるんですけれども、 なんか名前があった方がいいなと思って、語呂のいい名前にしてます。まあ、これなんでこういう名前にしてるかっていうと、まあうどんが好きかっていうと、まあそこそこなんですけど、まあ見た目がね、ちょっと白いんですよ。どういうわけか。あんまり日に当たってないっていうことなのかもしれないんですけど、もともとね、地白なんですよね。まあただその理由と、あとはその実際の本名の方からね、まあちょっとニュアンスをいただいて、それでこういううどんっていう名前にしてやってるんですね。で、その一方、うどん賞のね、なんでこういうことをやり始めたかっていうと、まあこういう業界にいると外せない人間っていうのがいまして、まあその一人がね、三浦淳さんだと思うんですけど、まあご存知ない人のために言っとくと、まあ調べてください。一人電通みたいなね、言い方で、一人広告代理店みたいなことをやってる、まあレジェンドというか、おっちゃんがいますよね。で、この三浦淳さんが毎年ね、三浦賞っていうのをやっていて、まあ、自分がこう、ものすごくお気に召したものを紹介していくっていうのをやってるんですよね。で、先日もね、YouTube 見てたら、流れてきて、サジェストされてきて、まあ、ついつい見ちゃいましたね。うん、やっぱり、三浦さんらしい、三浦淳さんらしいものが全部こう取り上げられてて、まあ、それのうどん版をやりたいなと思って、せっかくなんでやってみたいと思います。ちょっとね、久しぶりに喋ったら喉が痛くなってきちゃったんで、飴を舐めながら喋りたいと思います。ちょっと音が気になっちゃうかもしれないんですけど、ごめんなさいね。まずね、今年ね、僕がね、まあ、ハマったというか、うどん賞をね、あげたい人はね、まず、和田明日香さんですね。これ、知ってる人いるかな？多分ね、露出もかなりされてるし、僕がね、何で知ったかなっていうと、僕はNHK オタクで、テレビも、もちろん見るんですけど、ラジオの方もね、すごい聞いてるんですよね。確かに日曜日の夜中にラジオ番組を持っていて、眠れないあなたへっていうね、番組があるんですよ。ターゲットの人としてはね、女性をターゲットにした番組なんですけど、パーソナリティがね、この和田明日香さんっていう人と、村山由佳さんっていうね、作家の人と、二人でね、学習かな？交互に、交代しながら番組をやってるっていう番組があって、このね、和田明日香さんっていうのはね、何者かっていうと、世間的にはね、料理家っていうポジションでお仕事をされているケースが多いのかな？なんだけど、まあ僕が、すごくすごく大好きな、作家というかね、尊敬している人がいて、それが和田誠さんっていうグラフィックデザイナー兼映画監督みたいなね、人がいるんですよ。前にもね、多分これ喋ってると思います。探して聞いてほしいんですけども、和田誠さん、怪盗ルビーとかね、映画を撮られてたり、あとはもう皆さんが知ってるところではね、ハイライトっていう昔タバコがあって、まあ、今もありますけども、そのパッケージをね、デザインされた人なんですけど、とにかくあのイラストを見たら和田さんっていうね、まあイラストレーターって言った方がいいのかもしれないけど、まあ、そういう人がいて、その人の一家が結構有名ですよね。和田誠さんの、奥様が平野レミさんね、料理家で有名ですよね。で、その二人の子供がトライセラトップスの和田翔くんいますよね。で、もう一人ね、次男さんがいて、その次男さんの奥様が和田明日香さんなんですよね。で、その和田家のね、人たちの中で、まあ、僕としては一番最後に知ったような人ではあったんだけど、まあ、今ね、もしかしたら一番ハマってるかもしれない和田家の中で、まあそれぐらい、まあ、露出してるっていう癖もあるんだけど、すごくね、素敵な人だなと思うんですよね。それはね、なぜそう思うかっていうと、あんまりこう表裏がないんですよ。歯に着せぬみたいな感じでね、スパッとね、こう言いたいことを言うみたいな、こうあんまりこう裏表がない、なんというかスパッとした性格というかね。で、まあそこがまあとても好感を持っているんでしょうね、その世間からもね。で、なんといってもね、この方はね、そのラジオ番組で知ったわけですけど、声がね、ものすごいいいんですよ。聞いてて ちょっと低めの声ですごくね落ち着いてるんですよね。まあ声のメディアって本当にいいなと思うんですけども、とてもそれが合っているこのラジオ向きの声っていうかね、とてもいいんでぜひ聞いてみてください、眠れないあなたへね。はい、まず一人目でした、
三時のうどん。
あとね、次のねうどんショーはね、あの任天堂のスイッチってゲームがありますよね。皆さん持ってますかね。一時期あのコロナ禍で全然買えなくなってしまったっていうね、あのゲーム機がありましたけど、あのスイッチが、まあ我が家にはね結構最近っていうか、まあ今年になってからですよね、多分浸透してきて、で定着しましたね、家でゲームをやるってことがね。もう僕なんかね、あのファミコン世代ですから、それ以降ね全然プレステ2ぐらいで止まってたんですけど、もうほとんどやってなかったんですけどね、やっぱり子供ができて、まあ家でねやることも少なくなってきた状況で、まあコロナ禍もなかなか終わらないっていう状況もあったんでスイッチ買ったんですけど、これがね定着して、取り上げたいのはね、まあ二つありまして、一つがね任天堂スポーツっていうソフトがあるんですね。あのマリオカートとかも面白いんですけど、このスポーツっていうソフト結構やってますね。例えばちょっとこうずっと家で仕事しててちょっと飽きたな、仕事にもね飽きる時間があるんですよね。でそういうタイミングでちょこっとその任天堂スポーツっていうソフトを立ち上げて一試合ゲームやったりとかね。で最近はねそのゲームの中でも対戦できるわけですよ。でこれまでのゲームっていうのはあんまりねゲームやられてない人のためにちょっと説明すると、その PC vs 自分みたいな、コンピューターと対戦するみたいなことが多かったんだけど、まあ、そうじゃなくてね、8人でね大体プレイするんですよ、多いものはね。で例えばボーリングとかゴルフとか、サッカーとかっていうのを自分以外の7人とプレイするみたいな。でその7人についてはランダムで自分と同じような人が選ばれて、そのちょっと待つ時間があるんですよね、今対戦相手を選んでますみたいな。でそれでねマッチングして試合が始まるみたいな感じがあって、これがね結構ハマるんですよね。毎回知らない人と試合をするわけで、なんかこう空き地にね一人で遊びに行ったら、その場にいるよ、なんか集まった人たちと試合するみたいな感じが、まあネット上でもできるみたいな。それにね、ハマってずっとやってますね。いつ買ったかな、任天堂のスポーツ。多分体を動かしたいからっていう名目で買ったんですけどね。まあ、それなりに続いてる感じですかね。まあ、体はほとんど動いたことにならないと思うんだけど。それでもね、まあ、ちょっとは動きますから、意識的にもね、いいような気がしますね。で、もう一つその任天堂スイッチのソフトで、ソフトなのかな?おすすめをあげたいんですけど、それがね、カラオケマイクですね。これちょっとね、下の子がね、まあ、多分 YouTube の影響で、ボイパ?ボイスパーカッション?なんかやりだしたんですよ、突然。でその次に欲しいのがそのマイク、まあ、ちゃんとねこう順序があるんですよね、欲しくなるものっていうか影響されるものとかがね。で今そのマイクが欲しいって突然言い出して、でそれをねこの2022年の後半にねその誕生日があったんでそこにぶつけたんですよね、まあ、これだったら長く使うかもしれないっていう、そのとりあえずマイクをね買ってあげようと。で多分そういうボイパをやっている人たちがそのマイマイクみたいなやつを持っていて、でマイクってね本当にピンキリで、高いものだとやっぱり3万円とかね5万円とかしてくるんで、まあ、そこに行く前にちょっとまあとりあえず任天堂のマイク買っとくかみたいな。これ多分いくらかな、2000円ぐらいじゃないの。そうですね、2200円ぐらいかな。最初だからと思ってね、まあ有線タイプのものをね買い与えましたね。でそしたらそれを使ってできるゲームっていうのが、まあカラオケぐらいなんで、カラオケを やり始めたんですよね。ゲームでスイッチを使って、家庭内カラオケですよね。で、これがね、まあ上の子も使うし、うちの奥さんも使うしってことで、まあたまにこう家にいる時とかにやってますけども、割といいんですよ、これが。なんていうのかな。まあ家でできることの幅が広がるみたいな感じもあるし、で、なかなかやっぱりコロナ禍で、さあ、じゃあ今から歌いに行くかってこともね、なかなか気が向かないですからね。それでね、この任天堂のカラオケもね、割と本格的で、いわゆるそのカラオケ屋さんで使ってるシステムがあると思うんですけど、同じなんですよね、メーカーが。ジョイサウンドのシステムを使ってるんで、ほとんどの曲が歌えるんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりそのカラオケ屋さんの、外のね、カラオケ屋さんに比べちゃうと、やっぱり迫力みたいなね、ものとかね、その高揚感みたいなところで言うと、やっぱ負けちゃうんですよね。どうしてもお家のテレビの、周辺環境に依存しちゃうっていうか、テレビがねしょぼいとスピーカーもしょぼくなっちゃうし、あと何と言ってもその歌ってる時にカラオケの画面が出てくると思うんだけど、あれやっぱりそのなんていうのかな、カラオケ屋さんの独特の名もなき俳優たちが繰り広げるドラマみたいなやつが映像で出てくると思うんですけど、あれ結構面白いじゃないですか。あれがね、その任天堂だとマリオカートの時の映像だったりとか、ゲーム内の一部の映像が流れてるみたいな状況になるんで、ちょっとねこう物足りなさっていうのがあるんだけど、そこはちょっとご愛嬌ということで、まあカラオケはできるぞっていうレベルになってますね。うん、はい。今何個目なんだろう。2個目かな。
3時のうどん。
あとね、この辺でうどんショーを、漫画編をやってみたいと思うんですけど、まあ今年もね、いろいろ読みましたよ。去年、2021年の12月、同じぐらいの時に、今年面白かった漫画みたいなやつ、本が出てると思うんですよね。いろんな出版社をまたいで、編集された本があって、まあ今年一番売れた漫画みたいなことだとは思うんですけど、それをね、買ってね、年末年始の休みに備えるように、面白い本を買いまくってっていうのをやってたんだけど、まあ今年もね、それちょっとやってみたいなと思って、書店とかに行くと、そういうコーナーができてるんですよね。今ね、適当に喋っていた本の名前がね、この漫画がすごいですね。この漫画がすごい2022年を買って読んでたんで、それの2023年版を買って読む本をね決めてたんですよ。でね、まあこれは気になる本をまだ買って読んでないので、読んだらまた次回そのうちこれは面白かったぞとか、これはいまいちだったぞとかを言いたいと思うんですけど、まあ、今年ね読んだものの中で最高に面白かったものといえば、まずフールナイトですね。これも多分その去年のこの漫画がすごい買って、その中にあったものとして購入したものですね。このフールナイトはね、まあ、完全なる SF で、近未来といえば未来、ありそうでなさそうなみたいな話ではあるんだけど、その人類が向かう先に植物化っていうのがねあるんですよね。まあ今そのお墓の問題とかあって、樹木葬とかね、海への散骨とかね、そういうものがすごく取り沙汰されているっていうか、みんな興味があるみたいで、よくテレビとかでもやってますけども、まあ、そういうものの延長線にあるのかな。この植物化する、植物化させて、お金をもらうみたいな、生きるか死ぬかみたいなテーマでやってる、そういう漫画なんだけどね、すごい面白いですね、世界観が。まあ、どっちかっていうと、まあ、ジャンルとするならばね、ディストピアものっていうか、まあ、人類滅亡系っていうか、一回こうすごく華々しかった文明が一回こう滅びるっていうかね、ダメになっちゃって、その後を描くような物語っていうのが、なんかちょっとリアルで好きなのかもしれないですね、自分がね。で、このフールナイトもそういう物語だし、もう一つはね、天国大魔教っていう漫画があるんですよ。これもねすっごい面白くて、まあ、このフールナイトと天国大魔教はちょっと方向性は似てるかもしれないんだけど、まあ、全く全然違うストーリーだし、その絵のタッチも違うから、描かれていく、なんて言うんだろうな、こういう世界観も全然違うんですよね。 天国前大魔教の方はね、ちょっとあられちゃんみたいな、アキラみたいなテイストだし、これがまた面白くてずっと読んでますね。このフールナイトと天国大魔教。それからね、一味違った SF みたいな。今の紹介した二つはまだ続いてるんですよね、物語が。で、三番目に紹介するこのブランクスペースっていう物語。これはね、全三巻で完結してるんで読みやすいと思うんですけど、これがまたね、まあこの2022年の中で、まあ、僕が出会った物語の中で一番良かったなっていう、そういう漫画ですね。うん、これも SF なんですよね。で、これはもっと今僕たちが生きてる世界に近くて、でも SF で、普通にね、こう生活が続いていく中で、ちょっと不思議なことが起こり出すっていうね。で、その中心になってる主人公が女子高生なんですよね。普通の生活、僕らも普通に学校行ってたな、こういうことあったなっていうところからね、ちょっと不思議な世界に入っていくみたいな。で、その入り方もね、すごくリアルなんですよね。これはものすごいおすすめですね。なかなか多分大きい書店でたくさん平積みにしてるような本じゃないから、リアル書籍を僕は欲しくなっちゃうんですけど、そういう人はね、難しいかもしれないですね、買うのがね。でもありますよね。僕が買えたんで、多分買えると思いますね。まあ、どうしてもすぐ読みたい人は電子書籍の方をね、買えばいいと思いますけども。で、あとはね、まあ昔から読んでるドラフトキングとかね、ファブルとか、まあこの辺は全然、面白いなと思って読んでますね。あとね、もう一つね、取り上げるとすると、ブランチラインっていう、さっきの、なんか名前が似てるからちょっと紛らわしいんだけど、さっきのはブランクスペース。で、今言ったのはブランチラインっていうね、物語で、このブランチラインはね、4人の女性かな ?4 兄弟なのかな違うか。3姉妹とお母さんなのかな、まあ、とにかくね、女性がいっぱい出てくる物語なんだけど、なんていうのかな、それぞれの視点で、空気感でこうスローな感じで進んでいく、まあ現代版のサザエさんみたいな感じかな。まああんなにこう歯切れよく毎回短いストーリーで終わるっていうことではないんだけど、一本長い物語の軸が多分あると思うんですよね。ずっとそれを展開していく感じなんだけど、まあすごくリアルな日常でもものすごい大きな出来事があるわけじゃなくて、まあ我々のようにね、普通の人生が進んでいく、その人生をちょっと垣間見てるみたいな、そういう物語なんだけど、とても落ち着いて見れるっていうかね、まあ、そういうものが好きなんでしょうね。あんまりこう強弱がありすぎる、起伏がありすぎる物語とか、こうエンタメというよりはね、こう静かにコツコツ進んでいくようなものっていうのが多分好きなんでしょうね。だからこれはすごいおすすめですね。と言いつつ、言っときながら、今年はほら、チェーンソーマンって知ってますかね?すごくブームで。僕も見ましたけど、すごい良かったですね、チェーンソーマンも。これも、まあ共通点があるとするならば、まあ主人公が、やっぱり、リアリティがあるんじゃないかな。なんかこう、阻害されているけども、淡々と生きている少年みたいな人が出てきて、その人がどんどんこう、まあ、化け物になっていくみたいな。だけど、その人自身の気持ちとかは、至って普通なんだけどな、みたいなね。巻き込まれていくっていうかね。すごいね、今っぽいなって思いながら見てましたけど、今っぽいソースがものすごいいっぱい入ってるみたいな感じの物語で、まあ、展開とかその表現はね、ちょっと、グロいものも多いけど、でもこれだけ皆さんに刺さってるっていう物語なんでね、やっぱりいろんな人の様々なものにこうフックしてくるようなテーマが散りばめられてるんでしょうね。まあ構成力っていうかね。で、僕ね、これ最初は、まあ、アニメが始まってそのタイミングで見出したんですよね。まあそれで世間に知られるようになってきたんだと思うんですけど、それをこう多分毎週とか2週に1回とかで1話が放送されてみたいなね、それに追いかけるようにこう見てたんですよね。で、アニメだからオープニング曲もあって、それも米津さんがやってね、すごいブームになってましたけど、そのエンドロールのエンディング曲も毎回違うみたいなことですごい騒がれてて、今までと手法が違うんですよね。で、その曲もすごく良かったし、 まあ、これはちょっと先物語が待ってられないなと思って、それからその漫画の方、コミックの方を読み出して、まあ、一気読みしちゃったみたいな感じでしたね、この2022年の後半はね。まあでもあれもディストピアといえばディストピアですよね。でも、まあ、今に近いのかな、なんとなくこうきな臭い感じの戦争みたいなねものがこう迫ってきてるような感じがありつつ、でも普通に世の中は暗いけど進んでるみたいな、なんかそういうのがちょっとマッチしてるのかもしれないですね。うん、まあこの辺かな、漫画面白いものを少し上げてみましたけども、まあ、中でもおすすめはやっぱりブランクスペースかな。うん、ぜひ読んでみてください。
3時のうどん、
あとね、うどん賞としてはね、ちょっとね不思議な買い物しましたね、この12月に。まあ12月はまあ質素に行こうかとか言ってね、奥さんとね話してたんですよ。もうあんまりこう無駄な買い物はしないようにしようねっつってね。である日ね、このど田舎なんだけど、まあど田舎の中でも町っていうのがあって、その町でね、いくつかこうギャラリーがある中で、一つねすごい面白そうな展示をやってたんですよ。それが、まあ、アマゾンに関する展示なんですよね。で、今アマゾンって言うと皆さんその買い物をするあのアマゾンを思い描く人が、まあ、たくさんなんじゃないかなと思うんですけど、そうではなくて、あのアマゾン川とかの本当の地域としてのアマゾンですね。で、それの、まあ、まあ民族、まあ、民芸っていうのかな、そういう展示会があって、でちょっと気になってたんでね、まあ、後半だったんだけど、ちょっと見に行こうって言ってね、奥さんを誘って、で下の子も一緒に行ったんですよ。でそしたらね、まあ面白くてハマっちゃったんですよね。これ欲しいなみたいな。結論から言うと、まあ、ちょっと日本にもね似てるっていうか、その例えば秋田の生ハゲみたいに郷土芸能っていうのがありますよね。でその郷土芸能の時に、まあ、元々は多分神事、神様ごとで使われていた衣装があると思うんですけどね、被るやつね、生ハゲも被ってるじゃないですか。まあああいうものが、まあ、アマゾンとかね、まあアフリカもそうですけど、それぞれの民族ごとにそういうものがあるわけですよね。でそれがね飾ってあったので、それ見たことないものだったんで、これすごいいいなってなって、でものすごいちょっとお高かったんだけど、これをねお家にお招きしましたね。で全然後悔してないんですよね。節約しなきゃいけないなとか言っときながらね、まあそれは、まあじゃあ二人のクリスマスプレゼントにしようっていうことで購入してきましたね。まあ、ちょっとそれはね、お見せすることはできないんだけど、想像してもらうといいと思うのが、まあ水木しげるさんって言いますよね。あの巨匠ですね。まあ世の中的にはゲゲゲの鬼太郎だけど、本当に好きな人はね、カッパの三平とかね、読んでると思うんだけど、まあ水木さんのね、書いてるそういう物語、漫画ですね。ほんと面白いですよ。いきなり水木さんの話になっちゃったけど。で、水木さんは、まあ戦後というか、まさしく戦争のね、時に駆り出されて、現地に行ってるわけですけども、インドネシアとかあっちの方のね、まあオセアニアの地区に行くわけですよね。で、そこの部族の人たちと、まあ戦争が終わった後も交流して、現地のねそういう祭事に使われていたようなお面とかそういうものをね、まあコレクションしてるっていうか、まあ創作の原点になってるんじゃないかなと思うんですけども、まあそういうお面に似てるかな、買ったものはね、まあ、どうしてもね、心を奪われてしまう、なんというのかな、形状というかフォルムというか、その素材も含めて、なんかね、まあ、アフリカのものもすごい好きなんですけどね。そういうものはね、ちょっと少しずつ集めてしまうっていう奇襲癖があって、まあ、今回そういうものに出会ってしまったというお話でしたね、これはね。皆さんは何か集めてるものとかありますかね。まあ、人によってはね、ほら、道具を集めてる人とかいるんですよ。まあ、その、アフリカとか関係なく、例えばフォークばっかり集めてる人もいたりとか、ね、いるじゃないですか。ペンばっかり集めてる人とかね、まあ、僕らはそういうなんか一つにこだわってるっていうことはないんだけど、ちょっと民芸っていうのかな、芸能、そういうものに使われるものが結構好きかもしれないですね。まあ、何か面白いものがあったらね、ぜひ教えてください。 年、まあ、買ったものの中で、まあ、今ね何を基準に話してるかっていうと、まあ、だいぶ記憶もなくなってきちゃってるんで、まあ、買ったものとかね、そのアマゾンの購入履歴とかを見たり、まあ、メルカリとかそういうのも全部含めて自分が何買ったかなみたいなのをちょっと見ながらねボツボツ喋ってるんですけど、まあ、圧倒的にガジェットっていうのはかなり少なくなった気がするんですよね。ほとんど買ってないみたいな。まあ、大きいものはね、結構その入れ替えしたりとか、例えばスマホとかね、久しぶりに更新したなとかはあるんですけど、まあ、月並みというか、他の人たちもみんな同じようなことをおすすめしてるんじゃないかなと思って、当たり前になっちゃってるかなと思ったんで、まあ、そういうものは少し外して考えるとして、今年ね、念願の食洗機をね、買ったんですよね、我が家はね。うちはね、まあ、共同で住んでる人が7人いるんですよ。ちょっと多い家族なんですよね。それでね、まあ、皿洗いっていうのがね、地味にめんどくさくて、例えばお小遣いをあげるからっていうことで、子供にやってもらったりとか、家庭内バイトですよね。そういうものもしたりとか、割と導入して、工夫してやってきたんだけど、まあ、それでもね、億劫になるぐらいの量っていうかね、まあ、もちろんね、工夫もしてたんですよ。なんていうのかな、ご年配の人っていうのは生活をね変えられない感じっていうのがあって、皿を洗う量をね少なくしたいなと思って、まあ、小皿をねめちゃくちゃ使うんですよ。例えば朝ごはん食べるときに普通に一人に対してお茶碗とお味噌汁のお椀ですよね。でそれ以外に、まあ、魚焼いたときは小皿に盛るし、それ以外のねちょっとしたお惣菜とかも小皿使うしってやってると、一人頭ね5枚ぐらいは普通に使うんですよね。でそれでいてグラスも使ったり湯飲みも使ったりとかすると、だいたい一人で5、6個とか7個とか使うでしょ。そうするとさ、7人いると7個あったら7、7、49でもう50枚ぐらいになっちゃうわけで、そんなのが毎日1回ずつあね、日に3回ぐらいあったりすると、もうやってらんねえぜっていう風になるわけですよね。なのでプレートにしたりしてね、一人当たり1枚で全部盛ろうぜとか言ってやってたんだけど、それもねなんか最初に言い出した3日ぐらいはねやるんだけど、3日坊主なんだよね。どうしてもそのみんなで一斉に食べるわけじゃないから守れないわけで、もうめんどくせえってなって、3、4年ぐらい前からね、食洗機見出したりしてたんだけど、まあ機械を外してたっていうか、なんか他のものが壊れちゃったりとかして、例えばレンジが壊れたとか、冷蔵庫が買い替えになったりとか、冷蔵庫はまだないかな。あ、買い替えたよな。冷蔵庫も買い替えたし、普通に洗濯機ね、洗濯機もいきなり壊れちゃったりとかして、まあそういう優先度がどうしても高いものから、出ていくんで、食洗機ってなんとなくね、嗜好品みたいなところもちょっとあるじゃないですか。まだまだ認知が低いっていうかね。それをね、思い切って変えたら、もう後戻りできないですね、これがね。本当にね、QOL がね、爆上がりしますね。日常の。それぐらい、欠かせないかな。もう優先度、今なくなったら一番最初に買うかもしれないぐらいの重要なポジションになりましたね。食洗機ですね。これが、そんなわけで、まあ欠かせないものとして食洗機が我が家には来て、かなり QOL が上がっている状態ですね。でね、不思議なもんで、最初ほら買った本人たちが使い出すでしょ。で老人たちはさ、やっぱ使い勝手が分かんないからとか言って、そんなの手で洗った方が早いわみたいな感じでね、最初使わなかったわけだけどね、教えたらね、もう今はね全然ね手洗いとかしないですよ。ある程度溜まった状態で溜めといて、それをガツンと食洗機に入れてっていう感じでね。でたまにものすごい量の時を2回回したりしますからね。まあそれでもね、お湯で洗うから、メリットとしてはね、そのグラスとかがねもうピッカピカなの。キュッキュッキュッキュ言うんだよね。だから飲む時にもすごい清潔だし、あったかいしね、洗いたての時とかはね。まあ今んとこね、その一長一短あるかなとも思ってたんだけど、その入れ方に慣れちゃえば、そのちょっとね入れ方に工夫しないとあんまり入んないんですよ。で最初はなんかもっと水洗工事とかも必要だから、今その水洗工事しないで使えるような、ただ置くだけで上から水をこう流し込めばできるみたいな食洗機も売ってるんだけど、まあはっきり言って、その 食洗機よりもね、ちゃんと水洗工事して、ちゃんと水が蛇口からこうすぐにね、スイッチ一つで流れるような仕組みをちゃんと工事して整えた方が、まあ、後々のこと考えると素晴らしいんですよ。もう戻れない。でね、一つその食洗機を買う時のポイントとしては、外せないのがね、あったかいお湯で洗えるかっていうことですね。この機能がついてるかついてないかで、その汚れの落ち度がね、全く変わってくるんで、それもちょっと何を買ったかっていうのをリンクでつけときたいと思いますね。まあ、パナソニックの商品を買いましたね。僕らはね。これがもしかしたら2022年の買ったものランキングの中では一番ありがたい商品だったかもしれません。
三時のうどん。
あとね、まあ、これはうどん賞っていうよりは、一つ我が家のね、特別なというか最大のニュースがありましたね。で、これは何かっていうと、12月のイベントといえば、クリスマスなんですけど、まあ我が家ではね、まあやっぱりお子様ファーストで考えてて、子供の時からね、まあクリスマスプレゼントをね、夜な夜な、夜なべしてっていうか、みんなが寝た後にね、ちゃんとここぞというところに置いて、で、ちゃんとサンタにも手紙を出そうねとか、いわゆるサンタのイベントを楽しんでたわけですよね。ずっとずっと。でね、上の子がまだ今中学生、下の子は小学生なんだけど、どっちもね、サンタいる説をね、ちゃんと信じてくれて、これまでやってきたんですよね。で、そしたらね、今年に限っては、なぜか知らないうちに、まあ、うちの、義理の親父がですね、子供にね、現生を配り出したわけ。早い話ね、今回のクリスマスは、天国と地獄がありましたっていう話なんですけど、まず一つ目の、その地獄っていうのが、今言った現生配りですね。要するに、サンタを前面に出してやってたのに、黒子であったジジイがですね、もう何をあげていいかわからないという状況になって、正体をね、出しちゃったわけよ。勝手に。わかんねえから、現生、現金であげるから、つってね、お小遣いあげちゃったわけ。僕がいない時にね、僕たちは普通今まで通りにプレゼントを用意してたんだけど、なんだよこれっていう感じでね、もうものすごいやる気が失せましたよね。そんでね、まあちょっとしょぼくれたのもあったんだけど、まあこのまま突き通そうと思ってね、当日を迎えるわけですよ。24日の夜にね、みんなが寝たなって思った時間にまたプレゼントを用意して、で、うちはね、カナダ式なんですよ。昔ちょっとカナダに行ったことがあって、その時のね、ホームステイ先でやっていたクリスマスを、まあ、真似してるわけね。で、日本とちょっと違うっていうところで言うと、まあ今、最近は浸透してるのを見たりしてるんだけど、クッキーとミルクを置いとくわけ。で、そうすると、夜中にその、届けてくれたサンタさんがそれをちょっとかじって、マラソンの栄養補給みたいに、お菓子と、ドリンクをちょっとドリンクだったら少し減らしてとかね、やるわけですよ。まあそういう演出も兼ねてやってるわけね、毎年ね。それをやって、で、ちょっと寝不足になりながら寝るっていうのが、まあ24日の夜のね、僕たちの仕事なんですよね。で、そしてね、25日起きたわけですよ。まあ僕はいつも朝ね、まあこれを聞いてくれてるリスナーの人たちはご存知かもしれないんですけど、朝がめちゃくちゃ早いんですよね。できるだけ寝ている間に仕事をしたいっていうタイプなんで、まあ、それでね、朝普通に仕事しようと思って仕事部屋に行って、さあやろうかなって思ったらね、机の上になんとね、僕らの机の上にクリスマスプレゼントがあったわけ。そしてね、ここからが天国の話なんだけど、そのね、プレゼントね、一瞬、サンタ俺たちのところに来たと思ったの。いや、だけど、僕はね、奥さんが僕にくれたんじゃないかなと思ったわけ。また生かすことするじゃねえかと思ってそれであらあらと思ってね、なんだろうと思って開けてみたのね。そしたらなんかいつもありがとうみたいなこと書いてあるんですよ。まあそれはなんか市販のものだったけどね。で、この気の利いたなんか、はい、ものがちょっと入ってて、でよく見たらね、自分との机の上に置いてあったものがと同じものが奥さんの机にもね置いてあるわけで、まあこれはねもしやと思って、で、よく見たらさ、子供の名前が書いてあったんですよ。いやー、これにはね、ほんとびっくりして。で、すぐね、 その子供たちが本来は25日の朝みんな起きてくる状態だから、その前にこのプレゼントのことを自分の奥さんに教えてあげなきゃいけないなと思って、すぐねメッセージ送って LINE 送って、今こういう状態ですよ、ちょっと早く来てみたいな、机の上に何かありますよみたいな、ちょっとみんなが起きるよりも先に来た方がいいかもなんつってね。そしたらね、すぐ飛んできて、ね、まあ、僕の口から言うより見てもらった方がいいなと思って、でそしたらね泣いてますって言ったよ。僕も泣いちゃったけど、いやーこんなことってあるんだなと思って、いやーすごいなと思ったの。その単純に、まあ、親バカっていうのもあるんだけど、その中学生の時の自分がねと比較すると、こんな気持ちになったかなと思って、いやもしかしたらその直前でね友達になんかそういういい話を聞いたのかもしれないし、まあたまたまいいタイミングだったのかもしれないし、どういう状態でこういう話になったのかはわかんないんだけど、でもねめちゃくちゃ感動しましたね。これはもう親としてなんだろう、不思議な気持ちだったんですよね。あ、こんなことってあるんだなと思って。まあそれと同時にね、まあこれは天国の話だったんだけど、お父さんがその地獄を発生してくれたおかげで、まあ得たものでもあるから、まあちょっと複雑ではあるんだけど、まあね、まあしょうがないかなと。子供っていうのはもう自分がわからないうちに大人になるんだなと思ってね、まあかなり複雑ではあったんだけど、いろんな気持ちが混ざった年末になってきましたね。で今僕はこれ今元旦の日にねこれ喋ってるんですけど、まあ、これを記憶がまだあるうちに、ね、収録したいなと思って今やっています。だから最後の話は自分の子供にうどん賞をあげたいなと思いますね。はい、まあ、ベラベラベラとたくさん喋ってきましたけども、いかがだったでしょうか。皆さんもねこういうなんかちょっと怒ったこととか、なんかメモ程度のなんか記憶を記録しておきたいなみたいなものは、これこういう収録するといいんじゃないですかね。おすすめですね。はい、今日は新年一発目の明けましておめでとうございます配信でした。まあ、今年はもうちょっと、あんまり間を空けずに頑張っていきたいなと思うので、どうか一つよろしくお願いいたします。それではまた。番組では続き皆さんからの反応をお待ちしています。Twitter もやってますし、最近はインスタも始めました。番組では少ししか取り上げられなかったものを補足的にちょっと載せてみたりとしてますんで、そちらもぜひ見てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。